学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、ということで中央学院大学清水研究室ラジオ第109回目の放送になりました。今日の放送で、丸9年ってことになりますかね。まあ、ちょうど9年前のこの10月から放送を開始してっていうところでやらせていただいてますけどね。まあ、ちょっとね、今日はなんとなく変則的な感じでと思ってる方もいるかなと思ったりするんですけど、今日実はちょっと、まあ、生放送は生放送なんですけど、清水は出張講義に出ていて、今日は埼玉県立草加南高等学校ってことに行ってたんですけど、で、まあ、その流れでちょっと、葛飾 FM まで戻る時間がないなっていうところで、ちょっとね、遠隔の技を使いね、いろんな感じでやらせていただいてます。まあ、オープニングのね、音源は、花ちゃんも使わせていただきましたけども、お友達の花ちゃんも使わせていただきましたけど、まあ、なんで今日はちょっと遠隔で、まあ、中学院大学、法学部教授の清水が単独でやっていこうかなっていうふうに思ったりしています。まあ、ちょっとね、ところどころ、まあ、大学も後期が始まってというところで、まあ、なんて言いますかね、まあ、学生の緊張というかね、まあ、前回出てくれた、新澤くんとか、まあ、その他いろいろなお話もね、織り交ぜていこうかなっていうふうに思ったりしています。まあ、今日はちょっとね、台風の、まあ、近くなってとかね、そんなのありましたけど、まあ、割とそこまで影響が出なくてよかったかなと思ってたんですよね。なんで、出張講義行くときにも、まあ、なんか、大丈夫なのかなと思ったんですけどね。雨にも降られずにっていうことだったんですけど、まあ、ただただちょっとね、時間の調整がつかなかったっていうところでね、なかなかあれなんですけど、っていうところです。さて、そんな感じで、じゃあちょっとね、オープニングの音源、かなちゃんが使わせていただきましたけど、メッセージの募集のやつもね、お願いしようかなと思ったりします。
この番組は、皆様からのメッセージ、受け付けています。昔、大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。セミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332 03-5670-5332、 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、まあ、というところでね、まあ、生放送なんで、まあ、お便りも読めればと思ってるんですけど、ちょっとね、お便りの読み方がどうなるかは交互期待というところで、読めないかもしれないというのが実はあるんですけど、メールで転送してもらってるか、まあ、そんな、まあね、遠隔ありきの感じでね、やっていってみますけどっていうところで、まあ、そんな感じですね。さてさて、まあ、今月1曲目というところでね、行ってみようかなと思うんですけど、まあ、なんとなくこれもね、TikTok で、まあ、相変わらず清水は TikTok を見てしまっているんですけど、流れてきて、まあ、まあ、ちょっと、まあ、ハロウィン感あるな、というか、まあ、10月に入ってハロウィンの感じが出てきたのでというところで、そちらを一回お聞きいただこうかなと思ってます。リサさんでウィッチクラフトお聞きください。はい、リサさんでウィッチクラフトお送りしました。 で、このコーナーでは、まあ、私清水ゼミでの活動報告やみんなに起きた出来事を話しているわけなんですけれども、まあね、今日はちょっと清水単独でやってますんでね、まあ、最近の、まあ、活動といいますかねっていうようなお話もしていこうかなと思っています。まあ本当に大学はまあ後期っていうところでね、まあ大学によってもね、いろいろ違いはあるんですけど、まあ前期と後期っていう、まあ1年間を半分に分けてっていうところが結構スタンダードなんですけど、まあ中学院大学もまあその半分に分けてっていうのが、まあスタンダードではあるんですけど、のやつで乗っかってますけどね。私がまあ前に通っていたといいますかね、大学院生の時を過ごしてた島根大学の大学院の方だと、4学期制っていうところなんで、1年をこう4つに分けて、なんで、まあ、テストが、まあ、4回あるわけですけど、みたいな。まあ、そんなところでもあるんですけど、まあ、それよりは楽なんじゃないかなとかって思ったりはしてますけどね。まあでも後期始まって、まあちょっと経ってっていうところで、まあ少しね、学生の皆さんも、ゼミ生の皆さんも、まあなんとなくちょっとね、疲れが見えるかなと思ったり、まあそれこそね、今週はまあ連休というかっていうのはあるっちゃあるので、まあその日のね、楽しみにしてる人もいるのかなと思ったりもするんですけど、まあ残念ながら中学院大学、まあ残念ながらとか言っちゃいけないですね、中学院大学の場合は週明けですね。週明け、月曜日普通に授業があるっていうことになっていて。まあなんで授業がある人は、まあ、普通にっていう感じになるので。まあなかなかね、まあそういうのはありますね。まあ清水個人の話でいくと、まあそれこそ明後日の土曜日は、まあ後でもお話するかもしれないですけど、まあ中学院大学の、まあ1回目の入試という。まあ、総合型選抜入試のね、第1期っていうのが開催されますんでね。まあ、ちょっとね、開催というか、まあそういった関係で、まあ大学関係者は結局仕事に追われてっていうのね、まあそんな感じがあったりしますね。まああと本当に、あんまり休校しないで済むかなとも思ったんですけど、今月なんかは普通に6回ですかね。まあ今日は冒頭お話しましたけど、創価南高校行ってきたんですけど、まあそれを皮切りにってわけじゃないですけど、いろんなとこ行くんで、月6っていうのは結構もう週1を超えてるんで、結構よそに行ってるなっていう感じはあるんですけど、まあそういうちょっとね、出張講義多めでやってますね。まあ出張講義行きすぎているせいなのか、まあ出張講義をこう、コーディネートしてくれる、まあ業者さんみたいなのがたまにいたりするんですけど、で、なんかその業者さんの中で、まあ、ちょっと有名になってるって話を今日言われて、清水先生ですよね、みたいに言われて、こちらはあまり存じないんですけど、みたいな。そしたら、なんか先生の噂は金がね、ちょっと怖いなっていうあれがあるんですけど、まあ結構ね、よく外に出てるからっていうのもあったりしますし、まあそんな感じがありますね。まあでも本当に、まあ面白いのはって言ったらいけないですけど、たまにこう、他のね、大学の先生とか、と出会うこともあるんですね。で、その時にまあ私もいろいろこう、非常勤というか、まあ、大学、別の大学の前で授業したりとか、まあ、そういうのをやったりしたこともあって、で、まあ、その辺の絡みで、こう、知ってる先生に、こう、たまたまね、同じ時間帯で会ってとかっていうと、懐かしいですね、みたいな話になって、まあ、それはそれでいいのかな、っていうのがね、あったりするんですけど、まあ、なかなかたまに、こう、朝早かったりとかね、する時もありますし、まあ来週なんかは結構遠くに出かけないといけないので、なかなか厳しいっていうのがあるんですね。で、まあ、この辺は、なんて言うんでしょうね、その大学業界あるあるっていうわけじゃないんでしょうけど、まあ普通の会社もそうだと思うんですけど、やっぱり出張っていうと、まあ、ちゃんとこういう経路で行ってくださいね、みたいな。電車でこう行って、こう行って。バスに乗っていただいて、みたいな。まあそういう話があるわけですけど、まあそうじゃないと、まあね、やっぱりいろいろ事故があったらどうしようとか、どこかで立ち往生してるんじゃないかとか、まあ出張のね、旅費の計算とか、まあそういった問題が出てくるので、 まあ、公共交通機関を使ってくださいみたいな話で、まあ、言われるわけなんですよね、ほとんどは。なんですけど、まあ、あまり、公共交通機関を使うと、本当に1時間に1本とかしか電車がなくて、で、まあ、一応その何時に来てほしいっていう、まあ、オーダーはあるわけです。そうすると、その、何時のところで、まあ、そこに合わせていくと、まあ、1時間に1本の電車なんで、こう、異常に早く行かなきゃいけないとか、なんか接続がうまくいってなくて、まあ、異常に早く行かなきゃいけないみたいな。で、まあ、そういう時って大変だなっていうので、例えば、こうね、レンタカーとかで行ったらダメですかねみたいなって言ったら、いや、ちょっとやめてほしいみたいな、ので言われてしまって、まあ、まあ、そっちゃそうなんだろうなって思ったりするんですけど。なかなかね、そういうのがあって、こう、まあ、でもその分、まあ、余分な時間で行っちゃいけないですけど、まあ、ちょっとこうね、街中をうろうろしたりとか、まあ、ご飯食べたりとかっていうのが、まあ、少しできたりはするので、まあ、それはそれでいいのかなと思うんですけど、まあ、結構ね、まあ、今日もそうですけど、時間に追われてみたいな時だと、大変だったりとか、で、また、まあ、別にそういう、まあ、のどかなところっていうかね。まあ、割と私、まあ、のどかなところ好きなんであれですけど、まあ、そういったところに行くと、まあ、ここなんかちょっと喫茶店っていうか、まあ、ご飯食べれそうなところがあった。で、まあ、入ってみようかなと思って、まあ、入ると、もう、地元の人でいっぱいだから、入れない。よその人来てもダメだよ、みたいな。だいぶ待つよとか言われて、じゃあもうこれ待ってたらダメだな、みたいなね。ので、まあ、そのままね、授業したりとか、そんなこともあったりしますしね、っていうところで。まあ、なかなか、まあ、孤独のグルメみたいなのがね、できずに、ボンボ帰りみたいなね、時も結構あったりするっていうのがね、まあ、最近の、まあ、私だったりはしますけど、っていうところですね。まあ今月またちょっとね、おいおいお話するかもしれないですけど、まあ、中央学院大学の、まあ、学園祭、アビコ祭が、まあ、開催されますんでね、そういうのの、まあ、準備とかも、まあ、ぼちぼちしなきゃな、っていうところで、またちょっとね、まあ、昔はと言いますかね、まあ、それこそ、さっきね、オープニングで、まあ、ラジオ丸9年目になりましたっていう話で、お話してましたけど、まあ、9年前からは、やってなかったような気もするんですけど、まあ大体同じぐらいの時期から、まあその、アビコ祭という学園祭で、まあちょっと、私の専門とは違うんですけど、まあ科学捜査体験っていうね、CGU 大捜査線っていうのを、まあ、展開してやっていたわけなんですけど、まあ以前は結構ね、先生がこう、まあ暇だから手伝ってあげるよみたいな感じでね、やってくれたりしてたんですけど、ね、まあ、なかなか最近はこう、先生たちが、いろいろ、まあ、やっぱり、学園祭絡みの活動をしてるというか、まあ、軽音楽部の子とかも、まあ、前世多いですし、あと、まあ、アニメ研究部だったりとかね、それこそ、前回出てくれた新沢かなんか茶道部だったりとかで、まあ、みんななんかそれぞれ学園祭でやることがあるから、ちょっと手伝ってねっていうのが、こう、言いづらいというか、まあ、科学捜査体験のやつなんかだと、まあ、結局、一日べったりやり、感じになっちゃって、まあ、そういったところからすると、ちょっとね、そういう活動してる子たちには頼めないから、じゃあ、どうやってやろうかな、みたいな、まあ、そんな悩みもあったりしますね。まあ、なんで、ぜひね、ぜひね、とか言ったら、まあ、ここで話しててもいけないんですけど、まあ、ちょっとね、別に、まあ、ゼミ生でも、ゼミ生じゃなくても、まあ、お手伝いいただくといいことがあるかもね、まあ、そんなの言いながら、ちょっと、まあ、やっていこうかなっていうのは思ったりしています。さてさて、まあ、そんな感じでね、今月2曲目行ってみようかなと思うんですけど、これも TikTok で有名というかね、TikTok で、まあ、耳に残るっていうわけじゃないんですけど、まあ、まあ、耳には残るんですよね。なんだろう、ナルトダンスみたいなのが流行ってたと思うんですけど、その後ぐらい、のやつみたいなね、が流れてて、ああ、まあこれなんか流行ってるなっていうところで、まあ、ちょっと聞いてみていただければと思うんですけど、セカンドバッカーさんで犬とバカ猫お聞きください。
私のお気に入り。 このコーナーでは清水先生や清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はい、というところで行ってみようかなと思います。私のお気に入りのコーナーというところでね。で、まあなんですけどね、今月私しかいないので、まあ別に私のお気に入りのものでもね、まあ喋っててもいいかなと思ったりしますけど、最近まあ食べ物で言うとっていうことですけどね、あれですね、メヒカリの天ぷら、まあ唐揚げ、まあメヒカリって、まあ深海魚があるんですけどね、あれをこう、天ぷらにしてくれたりとかね、唐揚げにしてくれたりっていう、まあお店が結構あって、まあ、それこそ葛飾 FM の近くというか、京成立石の駅の近くに国右衛門さんっていうお店があるんですけど、まあ前にもね、一回、二回お話してるかなと思うんですけどね。まあそこで出てくるのが一番美味しいんですけど、今のところというか、ね、で、他にもいろいろ、まあシーズンなど出てくるんで、まあそれこそ、新宿にも、まあそういう、ね、新宿御苑近くある、まあ、わら焼きが専門のお店なんですけど、まあ、メヒカリの唐揚げがある店。まあ、そこもなかなかいいんですけどね。とか、まあ、あと、それこそ、前回来てくれた新沢くん、まあ、私のゼミの4年生ですけど、とね、まあ、このゼミ生と一緒に行った、柏の居酒屋みたいな、ね、今あるっていうお店でしたかね。でも、今あるさんっていうところなんかも、まあ美味しかったんですけどね。なんか、最近こうちょっとそれを見つけたら、そればっか食べちゃうっていうね。まああんまりこのおじさんの年になるとそういうことしてはいけないんじゃないかって思うんですけど、まあついつい食べてしまうんですけどね。まあ他にも新橋の、まあ駅のね、近くのビルの、まあ、とこなんかにも、まあ、見かけるやつがあって、それとかも見かけてね、どれどれ。感じでね、食べてしまったりするのがあります。まあまあ、そんなんで、まあ、ラジオ終わりとか、まあ、そういうちょっとね、打ち合わせ方があったそんなんで、光見つけたら食べたりしてたんで、まあ、それこそ、まあ、ちょっと最近お休みが多いですけど、主役のね、七海みーなさんとかも、まあ、一緒に行くことがあって、まあ、割とね、目光の美味しさを、広げていってるところではあるわけなんですけど、まあ、そういうのがね、あったりしますね。まあでもそう。この間、まあ大学院で、まあ入試があったわけなんですけど、まあ清水から中学院大学に、その大学院で、ね、小学研究科っていうところがあるんですけど、まあそこも担当もしてまして、まあ大学院生を抱えて、で、まあ修士課程というところで、まあやるわけでなんですけど、で、まあ、それこそ前回出てくれた、まあ、ゼミ生のね、新沢くんとか、が、まあ、一応大学院を受けてくれてて、で、まあ、その、大学院のね、入試の前後あたり、まあ、こういう話というか、まあ、その研究計画書をどうやって書くんだろうみたいな話で、まあ、ちょっとね、そういう相談を乗る上で、まあ、前日ぐらいまでずっとやってたんですけど、で、その時に、まあ、先生ちょっとご飯を食べましょうっていう。まあ、それこそまあ、千葉県のね、柏の駅の近くのところの、あれ、焼き鳥屋さんでしたね。で、まあ、次の日、まあ、入試なんですよ。で、だからまあ、体調に気をつけないといけないわけなんですけど、結構そこの、焼き鳥屋さんは、こう、レアめの、焼き鳥が出てくるんですね。で、まあ確かに焼き鳥も美味しいですし、私は結構ね、気に入ってハマってる時期あったんですけど、たまにこう、なんて言うんでしょうね。あんまり言うと良くないですけど、まあ外れというか、結局そのレア目、まあレア目のね、やつを食べたせいでお腹が痛くなったのかどうかわかんないんですけど、まあ、そういうことって、まあ焼き鳥あるじゃないですか。まあ、カンピロバクターとかね、いろんなのが入ったりしますけど。まあ、で、まあ、そのね、入試の前日で、これ食べて大丈夫なのかな、みたいなね、言いながら、食べた覚えがありますけど、まあ、やっぱりちょっとね、まあ、生っぽいものって、まあ、みんな美味しいですからね。そういうのも、やっぱりちょっとハマってしまってますね。 なんで、まあ、最近そういうその生っぽいもので、まあ、ちょっと感動したのは、山形の料理を出すっていう、まあ、店があって、で、まあ、馬刺しで、まあ、一回も冷凍したことがない馬刺しですって言って、まあ、出てきたんですけど、全然、そんなに高くないですけど、8切れぐらい入ってて1000円だから、まあ、まあまあって感じなんですけど、でも本当に、ちょっと馬刺しって、まあ、なんとなくまあそういうもんだよねって思ったんですけど、まあちょっと1段階2段階上の馬刺しというか、あ、こういう食べ方っていうかね、こういう食感っていうか、みたいなね、まあそんなのを感じたのがありましたけど、そう。なので、まあ結構ね、そんなやつとかもあるので、まあ、やっぱり生っぽいのを、まあね、怖いなって思いながら食べちゃうっていうのがちょっとあるかもしれないな、思ったりしてます。まあ、そんな感じでね、コマーシャルの方に行ってみようかなと思います。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
法律相談のコーナーで行ってみようかなと思います。まあね、今日はどんなお話かっていうところなんですけど、まあちょうどニュース速報とかで出てたんですけど、ふるさと納税っていうのがあると思うんですけど、まあそのふるさと納税の問題で、まあ問題というかまあ昔の話なんですけど、まあ大阪のその泉佐野市っていうところがあったんですけど、まあそこがなんて言うんでしょうね、天岐阜を、まあ、上乗せしてプレゼントみたいな感じで、まあ、やっていって、こう、まあ、ものすごい人気になったんですね。泉佐野市にふるさと納税すると、まあ、お得だよっていうので、まあ、めちゃめちゃお得だっていうので、2018年度ぐらいの頃ですかね。まあ、それこそ泉佐野市の税収っていうのが、だいたいまあ、250億ぐらいなんですね。まあまあ多いなと思うかもしれないですけど。で、ふるさと納税だけで、その年は500億ぐらい集めちゃったって。まあ2倍とかも2倍超えてみたいなぐらいで集めてしまって。で、まあなかなか、まあ問題というか、まあそういうの、まあ、ずるいってわけじゃないんですけど、まあそんなのダメだよみたいな話になってしまって、で、まあずっと裁判やってたんですね。で、まあ、今日の話ですかね。今日は、ま、その、二審というところで、まあ、高等裁判所というところですね。大阪高裁ですね。大阪高等裁判所というところで、まあ、一応その、泉佐野市を、ま、勝たせるというところで、まあ、結局その、ふるさと納税を認めないか、ま、認めないくないかっていう話のところで、その、まあ、特別交付税っていうのがあるんですけど、まあ、それをその、減額したのが、ま、違法か違法じゃないか、みたいな話でね。まあ、いわば、まあ、公務員対公務員ってわけじゃないですけど、まあ、国とね、その、地方との争いみたいな、まあ、そんなのの話ではあったんですけど、まあ、結構ね、法律相談ってわけじゃないですけど、まあ、法律的には少しちょっと知っておいてもらうといいかなっていうテーマではあるかな、ちょっとお話し出したところなんですけど、まあ、やっぱり、なんて言うんでしょうね、そういうちょっと、まあ、みんなやっぱり税金が安い方がいいというか、お得がいいからっていう話で、まあ、やるとは思うんですけど、まあ、あんまりそれやるとこうね、変な競争になっちゃうから、まあ、やめましょうと。本当にその、地元を応援してくれるっていうのが大事でしょうっていう話で、まあ、それこそその、まあ、国自体はその2019年の6月ですよね。まあ、いわゆるその、お返し、ふるさと納税のお返しっていうのは、その、寄付した額の、3割以下の地場産品っていうのを、まあ、一応原則としてって。まあなんで、その地元のものを、まあその 30% ぐらいまでのやつを、まあ、プレゼントするならいいですよって話で、まあそれをやり出したわけなんですよね。で、まあ多少いろいろ緩和があるんですけど、まあその地場産品なんで、その地域のものをまあお返しする。なので、まあ、肉とか魚とかね、果物とか、そんなのがよくあるなと。 まあ、それこそちょっと前だとお米が高いからっていうので、まあ、お米が来た方が嬉しいでしょうとか、まあ、そんなのがあったんですけど、で、まあ、ただ、まあ、やっぱりそれってその、まあ、さっきのね、泉佐野市の天城風を封じようっていう、まあ、やつの話ではあるわけなんですけど、ただ最近ちょっとね、まあ、どこの県かとは、言うとね、そこの県の人に怒られたら嫌だからっていうところで、あれなんですけど、電気代を、まあ、ふるさと納税すると、電気代が安くなりますっていう、まあ、電気ポイントみたいなのをくれるっていうのが出てきてるんですよ。なので、その、1000円寄付すると、まあ、300円分の、そう、電気ポイントみたいになって、電気が安くなりますよと、電気代が。で、まあ、その、煽り文句じゃないですけど、そこに書いてあるのは、その、まあ、そのポイントずっと貯めといてもらってもいい。なので、これから、なんて言うでしょう。お金がね、こう、ちょっと余裕がある時というか、まあ、ふるさと納税してもいいかなっていう時に、こう、どんどんやっといて、で、まあ、その電気ポイント貯めて、後々、ただで電気使いたい放題ってわけじゃないですけど、まあ、そんなのありだよ、みたいな感じで、やってるようなところがちょっとあって、それって大丈夫なのかなっていうのが、まあ少し、あるわけですけど、まあでも現状ね、まあ問題なくやってるのでしょうかっていうところと、まあ確かにその地場産品っていうところ、まあその地元のものをまあプレゼントっていう話でいくと、まあこれなんかそのやっぱり効率化的な考えというか、法学部的な思考っていうところで、まあ、考えてもらいたいわけなんですけど、まあ、ソーラーパネルのね、太陽光発電いっぱいやって、まあ、ちょっと環境がとかってね、いう話もちょっとありますけど、まあ、うまく言い訳を作るんだとすると、まあ、地元のね、そこで取れた電力っていうか、そこで作った電気を、お返ししてるんですっていう。まあ、言い張れば、まあ、ギリギリいけるのかなっていう。まあでもこれが、なんて言うんでしょうね。そんな、へりくつ通らないでしょうって思うかもしれないんですけど、それがなんて言うんでしょうね。法律家的発想というか、まあ、法学部的発想というか、っていうのが、まああったりするんで、まあ結構その、まあこれからね、入試シーズンあったりとか、まあそれこそ今日も出張講義で、まあその進路相談みたいな話にはなってくるわけなんですけど、まあ結局その法学部っていうところで、まあ何を学ぶのかっていうときに、まあ純粋にその法律の知識とかね、なんかの資格試験とかに受かるだけの力が欲しいっていうんであれば、まあ別にあんまり大学に行かなくて、本当に専門学校とか、その予備校みたいなとこでもうずっと学問解いたりとか、まあそういうのやり続ければ、まあその能力って手に入るかもしれないわけなんですけど、まあ一方でと言いますかね、まあこういうちょっと今言ったみたいな、そのまあ法律的な考え方というか、まあちょっと前の監督で言うと、そのなんか、まあリーガルマインドって言ったりしますけど、まあ法的、まあ思考力というかね、まあ、っていうような、まあそういったのをこう育成するみたいな話があって、まあそういったところを養成するっていう話だと、やっぱりちょっとね、その、まあ今みたいな、まあ法学部ならではのね、知識をどうにか、まあやっぱり大学などなどで、ね、勉強してもらうっていうのがいいのかなっていう話になってくるわけなんですよね。まあなので、ちょっと、まあ、今のね、ふるさと納税みたいな感じ、まあなかなか高校生の人とかね、まあ、また大学生自体もあんな別にふるさと納税しないかなっていう、あれもあるかもしれないですけど、まあちょっとね、そういうのをテーマに考えてみてもらったりとか、まあ、その頭の体操ってわけじゃないですけど、まあ、誰かをこう説得するみたいなね、まあ、そういった力っていうのをね、養っていってもらうといいかなっていうのがあったりします。まあ、口で、喋るだけでもまあいいですし、まあさらにね、それを文章で書いて、まあよりね、説得的に何かをするって。まあそれが、まあ実はその法律的な力みたいな話になってくるので、まあそこから結局、まあ法 学部っていうのの中にはこう政治を学ぶね、まあ、あの中学年部にないんですけど、その政治学科とかがあったりとかで、まあ、そこからその政治家が生まれていくみたいなの結構あったりするので、まあ、あのそういうような話からいくと、まあ、その説得的に何かを、まあ、話せるとか、まあ、そういうのってあの必要な知識であって、まあ、その法学部などなどで、まあ、養うことができるよっていう話になってます。まあ、ただね、あんまりあの法律言ってるとね、あの、まあ、いけないってわけじゃないんですけど、あの、まあ、中学院大学の宣伝ばっかりするわけじゃないですけど、中学院大学ね、あの、小学部と現代中学もありますんでね。まあ、それぞれのね、そのテーマに従って、いろんなね、学びが展開できるっていうのが、まあ、一つね、ポイントにはなってくるかと思ったりして。まあ、なんで、ちょっとね、これからも、あの、まあ、関わりあるなしに関わらず、ちょっとね、ふるさと納税とかもね、少しチェックしてみていただけるといいんじゃないかな、というところで、まあ、そろそろ眠くなってきたかどうかはちょっとあれなんですけど、まあ、あの、このコーナーでは、まあ、私、清水に、まあ、聞きたい法律って、まあ、こんな時、法律って適用されるのかな、みたいな、まあ、そんな質問をお待ちしています。それでは、まあ、ここで一曲、お送りいたしましょうというところで、まあ、これもちょっとやっぱりね、TikTok で言って、TikTok ばっかりだなって思うかもしれないですけど、まあ、あの、そこからのやつですけど、大石正義さんで、生ラーメン恋ギャル、お聴きください。はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあ、ただね、今日もというか今日は清水一人なんで、まあ、なかなかちょっと徹底討論できないわけなんですけど、まあ、あのやっぱね、次回、学生さんとかがね来た時にそういった話を、まあ、さらにね膨らませていこうかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね今日用意してたのは、まあ、なんかこう思い込みが激しい人っているわけじゃないですか。さっきもね、まあ、法学ってこう説得の学問だっていう話をちらっとしたわけですけど、まあ、なかなかこういうね、思い込みが激しい人っていうのには、なかなかこう説得って難しいというか、まあ、その、いわゆる例えばそのサンプル1みたいな。なんで、こうなんか、これの時こうなったっていうのがあったとして、もうそれしか認めないみたいな人がいるわけですけど、そうするともうそういった人になかなかねアプローチが難しいっていう話があるんです。まあ、なんでね、そういう、まあ、一度こうと思ったら揺るがないとかね、まあ、別に困ったさんとは言わないんですけど、まあ、それちょっとね頑固な人にどう対応しようかっていうのが、まあ、なかなか難しいなっていう話で、まあ、あったりしますね。まあ、なんで、まあ、たまたま、そういうね、なんかこう、自分の経験だけの話とかね、まあそういうのね、言ったりする人もね、結構いたりしますけど、まあなかなかそういうの困っちゃうねっていうのがね、まあありますね。なんで最近あった話で言うと、まあネクタイなんですけどね、まあ、某ブランドのネクタイなんですけど、で、某ブランドのネクタイのところに、まあ、なんかこう、刺繍がちょっと入ってたわけなんです。で、糸がこう、ぴょんって出てたんです。で、そしたら、まあ、そのブランドのやつを、まあ、知ってるっていう人が、もう、こんなのはありえない。糸がこう、ぴょんって出てるようになってありえないと。で、しかも、この糸の太さは、使わないと。そのブランドは、みたいな言い出して、いやいや、そういうこともあるかもしれないじゃないっていう話をしたんですけど、いや、絶対に、これはなんかしてるみたいな、なんかされたみたいな、こう言っていて、まあまあ、そんなに言うんだったら、じゃあ、まあ、なんていうの、そのブランドのところに聞いてみたらいう話になって、で、聞いたら、公式でしたっていう話で。で、分かった瞬間からもう何も言わないんですよね、そういう人。だから、いや、どうしようね、みたいなね。もう、どんだけ言ってたか、みたいな。っていうのがね、あるわけなんですけど、まあ、なかなか、 まあね、人の振り見て我が振り直せじゃないですけどね、まあ、もしかしたらね、清水もそういうところあるかもしれないと思ってしまうんですけど、まあ、あんまりできるだけね、その思い込みとかがね、ないようにしようっていうふうにはね、思ったりしてますね、清水的には。まあ、特にね、その法学っていう、まあ、学問というのはないんですけど、まあ、それこそね、最近ノーベル賞の、まあ、今日も発表がありますかね。まあ、あれですけどね。ノーベル賞のね、受賞者の方の、発表とかありますけど。まあ、一見すると、そういうね、科学とか、まあ、化学ですよね。そういう物理とか、まあ、そういった科学をやってる人のみが、こう、科学者で、みたいな感じで、まあ、あると思うんですけど。まあ、法学もね、学問の一つで、まあ、そういうのを志してる人はみんな科学者ってことになるんですけど、やっぱりそういう時に、まあ、思い込みでやってはいけないというかね、まあ、必ず何かしらのそのエビデンスというかね、証拠が必要ですよね、っていう話で、まあ、そういうのをね、一つ一つ大事にしていかないといけないよね、っていうのは、まあ、あったりしますね。だからまあそういったね、まあ、誓いも込めてというね、まあそういったので、思ってしまったわけなんですけどね。まあそんなことがあったりしますね。まあなんでね、なかなかこの徹底討論のね、テーマっていうのが、まあ、まあ、大体ってわけじゃないんですけど、まあ、その日というかね、その週というか、その週じゃない、その月というか、に、まあ、参加するね、学生さんとかね、まあ、そのメンバーと、こんな話したら面白いんじゃないかっていうのを、ね、いつも想定して、作ったりするんですけど、まあ、もしも、あれでしたら、こう、ちょっとね、お便りとかね、そういうのでも、まあ、いくつかもらったこともありますけどね、こういうなんかちょっとね、討論のお題とかもね、いただけると面白いかなと思ったりしてます。まあ、冒頭もね、お話しましたけど、やっぱり9年目というところになってくるとね、本当にまあ、型というかね、もうこの感じでやっとこうっていうかね、まあこの感じが楽だからってわけじゃないんですけど、まあついついね、そこからはみ出るのがね、やらなくなってきちゃってるので、まあまたね、おいおいちょっとこういうのでね、変えていくとかね、そういうのもね、やりたいなって言って、まあ、こんな、トークテーマどうですかとかね、こういうコーナー作ってみてはとかね、そういうご提案とかもね、お待ちしてたりします。まあ、もちろん、既存のね、こういう徹底討論で、もうこんな話してほしいみたいなね、まあ、そんなのがね、あるといいなと思ったりするんですけど。まあ、でもこの徹底討論って、まあ、討論って結局、まあ、ちょっとね、法学部の話ばっかりになっちゃいますけど、まあ、やっぱり法律やる人にとっては、まあ、こういう討論能力というか、は、まあ、あった方がいいというかね、っていうので、まあ、結構、大学対抗のその、法律討論会っていうのがあったりするんですけど、まあ、大学によって、まあ、そういうのとね、ゼミごとに参加したりとかね、まあ、そういうのがあったりするんですけど、まあ、そういう、まあ、法律のテーマを使って、まあ、討論する。で、またそのディベートっていうのが、まあ、中学とかね、高校とかでも、まあ、あるとか、体験したっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、その辺が、基礎能力みたいなところになってくるんですよね。で、まあ、そこからすると、実はそのディベートとかっていう言葉、まあ、その討論、ディベートっていうのが流行り出した。っていうのが、ちょうど私が中学生の頃っていうところなんで、まあ今からそう30年前ぐらいの話かなって思うんですよね。その頃に、なんか日本ディベート協会とかね、まあそんなのが出来上がってきて、まあそのディベート能力を鍛えることによって、まあ問題解決能力が、みたいなね、感じで、まあ、やってたんですよね。で、まあ、当時のその初めの方のディベートっていうと、まあ、どうしてもなんかこう、言い負かすっていうかね、こう、もう、こう、自分が正しいんだって言って、わーって言っていって、相手を言い負かしたら勝ちみたいな。ディベート甲子園とか、まあ、そんなのが、ちょっと流行ってる時あったんですね。もしかしたらまだあるかもしれないんで、ちょっと流行ってる時とかって言ったりしないんですけど、まあ、そういうね、なんて言うんだろう。まあ、討論っていうののやつを、まあ、つい、なんか戦いっていうのに変えてしまって考えちゃう人とかもいたりして。 まあ、いるんですけど、まあ、そうではないわけなんですよね。なんで、言い負かしたら勝ちとか、まあ、そういうわけじゃなくてっていうところで、まあ、その建設的な議論とかね、っていうのをやっていかないといけないんですけど、まあ、そういうのもね、大学のゼミとかでもね、できるといいなって思ったりしています。さてさて、それではね、今月、まあ、今日最後の曲というところで、これも10月25日、土曜日、10月26日、日曜日、後でも話しますけど、中学院大学の、学園祭、アビコ祭で、演奏というか、お呼びしているアーティストさんですけど、ドーブレスさんで、錠剤、お聞きください。はい。ここでは中学院大学のお知らせというところで行ってみようかなと思います。まあ、先ほどのね、遠吠えさん、10月25日土曜日、10月26日日曜日開催のアビコ祭で、スペシャルライブを提供していただけるわけなんですけど、遠吠えさんは、10月26日の日曜日ですね、2日目の方の、3時30分からの、予定となっています。まあ、アビコ祭自体は10時から開演になりまして、で、まあ、屋外のステージでやるんですけど、まあ、毎年、ものすごいファンの方、まあ、いろいろアーティストさん来られるわけなんですけど、まあ、今回は3時半だから大丈夫かなと思うんですけど、ものすごいファンの方なんかは、その、10時の、まあ、オープン前から並んでいて、で、まあ、来ましたって言って、で、そのままバーって言って、まあ、いい席というかね、まあ、中国大学のいいところは、無料ライブなんですよね。だから、ただで見れるんですよ。で、まあ、整理券とかをこれ、今回配布しないタイプなんで、まあ、本当にステージでいい席が取れたら、まあ、よかったですね、いう、あれなので、まあ、ちょっとね、そういう戦いになってしまう場合があるんですけど、まあ、タイムスケジュール等々をぜひ、見ていただいてご参加いただけるといいんじゃないかなと思います。それと、まあ、11月ですね、来月の1日からになりますけど、まあ、入試、まあ、シーズンどんどん進んでまして、総合型選抜の2期と、学校推薦型の、まあ、入試の出願が始まりますんで、もしね、中学院大学で学んでいいなっていう人がいたら、まあ、とか、周りにそういう方がいたら、お声掛けいただけるといいんじゃないかな、というところで、以上、中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました、中央学院大学清水研究室ラジオエンディングのお時間となりました。なかなかね、ちょっと電波の関係なんですかね。ちょいちょいちょっとね、ダメ出されたんですけど、なんか声がこう、ちゃんと通ってないのではないかっていう疑惑があるんですけど、まあちょっとね、お聞き苦しかった方もいるかなと思うんですけど、来月は、スタジオから生放送で頑張りたいなと、思ったりしてます。一応次回予告先に言ってっていうところで、次回は11月13日木曜日ですね、夜6時から生放送でお送りする予定です。お便りも24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。また X アカウントですね、@清水ラボ、LABO ですし、でも感想など送っていただけると幸いです。ポッドキャストもね、この後、公開されると思いますので、ちょっとね、私も聞いてみて、どのぐらいこう、ちょっと清水の声がくぐもってしまってたかというかね、なんか普段からくぐもってるよって言われるかもしれないですけど、まあ、なかなかね、まあ、電話越しで、まあ、今お話してるわけなんですけど、まあ、はっきりしっかり喋っているつもりではあるんですけど、やっぱりなんか、ね、孤独に一人で大声で喋るっていうわけにもいかないので、多分遠慮があるせいなのか、こうなんかね、ふわふわっとしちゃってるんじゃないかなと思ったりするんですけど、まあ、そんなこんなで、まあ、9年目行きましたんでね、10年目を目指して、中学院大学清水研究室ラジオを頑張っていこうかなと思っています。まあ、そんな感じで、応援いただけるとありがたいなというところで、また来月お耳にかかりましょう。さようなら。